どうも、私が兄です。今回は、イヤーサガには初登場のお二人をお呼びしてますんで、早速紹介したいと思います。まず最初に大山敏郎さんです。どうぞ。
どうも、私が大山敏郎です。いやー、よろしくお願いします。
僕初めて喋りますよね、大山さんと。
そうですね、初めまして。
初めまして。
初めまして。
お声は拝聴してるんですけどね。
ああ、はいはいはい。
うん、結構ね、平兄弟って感じで。
あ、
うん、あれはもうなかなか面白い。うん。
ああ
。あとうん。あっちにも出てますもんね、オルネポの方にも。
ああ、そうですね。
うん、伝説の兄さんと一緒に。
そうですね。
うん。
兄さんと初めて会った時ですね。
意外にでかいって言われてた、あれですね。
ああ、初対面で。
初対面
で。ウガンダやんと言われて。
うん、っていう、大山さんで、もう一人が、ミルハさんです。どうぞ。
こんばんは。私がミルハです。
はい、ありがとうございます。
はい。はじめまして。
あ、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
あ、いや、俺とは別に、はじめましての感じ
じゃなくて。いや、はじめましてじゃなくていいんですか？
じゃなくていいよ。
あ、いいですか、もう。
一応、米屋88に出てもらってるんで。
あ、はい。
はい、はい、
はい。はい。ということで、今日お二方をお呼びしたのは、現場対戦会を取りたいということで、
はいはい。
お呼びしたんですけど、まあ、なんでね、現場対戦の話をしようかというと、
はい、はい。
つい最近ドラクエ10でバージョン4が、発売されたんですが、そのバージョン4に新職業として天地雷鳴士が、実装されるということで、で、この天地雷鳴士が現場を召喚するっていう、まあ、特殊な職業でして、で、まあ、発売前に僕はちょっと、ゲンマが出てくるならちょっとゲンマ対戦見て予習しようかなみたいなことをちょっとまあネタ的に、ツイートしたんですけど、そこにお二方が反応してくれて。
あ、
はい。
はい。
そうですね。
で、意外と盛り上がったんで、
はい、はい。
これ一本取れるなと思ったんで、うん。もう大山さんはもう DVD まで持ってましたからね。
そうですね。
うん、まあ、で、当時映画館まで見に行かれたと。
はい。見に行きました。
うん。さっきちょっとちらっと喋ったんですけど、年齢的には小学校2年生ぐらいと。
そうですね。2年生の終わりぐらいですね。季節的に。
はいはいはい、うん。僕はね、だから大山さんの一個上やと思うんで、多分小3だと思うんですけど、
はいはい。
映画館には行ってないんですよ。
ああ。
うん。映画をね、あんまり連れてってもらえる過程ではなかったんで。
ああ、いえいえ、うちもそうです。
うん。で、まあ、テレビでね、結構頻繁にやってたじゃないですか。
ああ、そうですね。頃、結構、土曜日とか、金曜日の映画で、う
ん。やってましたよね。で、
はいはい。
うん、それで繰り返し繰り返し見てたっていう感じで。
ああ。
うん。ミルハさんは、まだ17歳ですけど。
そうです。あ、でも、覚えてないんですよ。当時。
いつ見たかっていうのは覚えてない。初めていつ見たっていうの
は。あ、初めて見たのは、私音楽の学校に通ってたんですけれども。
うん。
はい。
それで音楽で、キーセンマーソンが、
はい。
サントラ作ってんですよね。それで見たんで、
うん、
公開されてからだいぶ経ってからですね。あ、
音楽から入ったって感じ。
そう、音楽からなんです。
なるほど。
で、YouTube で、うん、CM? 当時、うん、この映画の CM を見たんですけど、やっぱ記憶ないんですよね。
あ、そうか。この CM はめちゃめちゃ印象に残りましたけどね。
で、おっしゃいますよね、見てた方とか、うん、世代の方、はい。私はね、幸いにっていうか、覚えてないんです。
あ、まあまあ、
はい、
この現場対戦といえば、キーセーマーソンの音楽っていう感じのもうイメージついてますしね。
はい。
うん。もう、かなり 映画見てても音楽がいいなっていうのはもうひしひしと伝わってくるんで、
うんうんうん、
で、まあまあ、そんな感じでお二人、まあ一応、現場対戦のことは、ちょっとした思い出があるということで、今日は、存分に語っていただきたいと思いますんで。
はい。
この失笑は何でしょうね。はい。と、はい、いうことで、始めたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。兄の、いやー、探しましょう。この番組は、私兄が、毎回ゲストを呼んで、一つのテーマを好きなように好きなだけ話す、ポッドキャストです。改めまして、どうもです。お二方、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まず最初に言っとくと、その、現場対戦、今回はもう完全ネタバレで喋りますんで、もしまだ見たことないっていう方は、僕今回ね、YouTube で見直したんですけど、
はい。
YouTube で丸々一本見れるんですよ。
うんうん。
うん。で、それでね、うん、今回見たんで、もしね、久しぶりに見てみたいとか、初めて見るんやったらさっき見てみたいっていうのであれば、一回ね、見てから聞いてもらった方がいいかなと思うんですけど、ただね、一回も見たことない人が、今これを見てどうかと言われると、自信を持っておすすめできないかもしれないんで。一回これをね、聞いてから見るっていうのも一つの手かもしれないですね。
うん、
そうですね。
楽しみ方としてて。
うん。はいはいはい。
うん。っていうことなんで、まあ、自己責任でちょっと聞いていただきたいと。はい。じゃあ、まず、現場対戦の、説明ということで、ちょっと、ウィキペディアから、抜粋しまして、
はい。
1983年に公開された、日本のアニメーション映画と。で、平井和正と石ノ森章太郎の共作による漫画、現場対戦、および平井による小説、現場対戦を原作とした、現場対戦シリーズ最初の映像化作品であると。で、あとちょっとした情報として、その、配給収入10億6千万円、は、うん、同時風紀のクラッシャー上を大きく引き離すばかりか、宇宙戦艦ヤマト完結編、ドラえもんのび太の海底祈願場を上回るほどに検討し、アニメ映画としては同年首位の興行成績であったと。っていう情報、ウィキペディア情報なんですけど、はいはいはい、まず、原作が、平井和正さんと、石の森先生の漫画なんですけど、この漫画って見たことあります？
ない。
ないですね。
ないです
ね。僕ね。こっちはないですね。
うん、たまたまやと思うんですけどね、一冊、何かまで出てたのか知らんけど、一冊あったんですよ、家に。で、それをね、チラッと見たけど、その映画を見た後で、その、チラッと読んだんで、あまりにも違うから、
はいはいはい。
うん。見れなかったっていうか、映画のイメージが強すぎて、こんなん現場対戦ちゃうって思ってしまったんですね。もう、ほんまにね、石の森、漫画の画風そのままの感じなんで。
はいはいはい。
うん。もう、ほんまに主人公の東城なんて全く違いますからね。うん、あんなデコッパチじゃないですからね。
デコッパチ。
うん、で、その、漫画とか小説を初めて映像化したということで、で、その、キャラクターデザインがね、今は有名なアキラの大友克洋。うん。
はいはい。
これ僕当時は全く意識しないというか、それこそ全くの無名でしたからね、当時。
そうですね。
うん。後の、アキラとかは、大山さんは見てます？
アキラは、はい、大好きで、何回も見てますね。
ですよね。あの絵たまらないですもんね。
そうですね。
うん。で、あと、僕最近になってから知ったんですけど、その幻魔大戦の映画、大友デザインやっていうことで、あ、そこに繋がんのかと。うん。意外と、その、わからんかったけど、こう繋がってみると、なかなか共通点もあるなっていう感じで、今見てみると。うん。
ああ。
ミルアさんはどうです？
私、アキラも実は見入ったことないんですよ。
ほうほうほう。
で、あの、アキラのあの、なんていうんですか、あの、単行本のフォントっていうんですかね。
うん。
あの、タイトルがあるじゃないですか。うん。あれの文字って、幻魔大戦の最後に出てくるエンドの文字と一緒じゃないですか。
何？全然気づかんかったけど、そうなんや。
ああ。
で、あって思って。で、職場にやっぱり好きな人が、ちょっと年上なんですけど、いて、うん、その方に聞くと、やっぱり、アキラの、うん、あの、世界観とかストーリーとかって、やっぱり、幻魔大戦にこう、流れを組んでるんだなって。
うん、
その方もやっぱり、アキラを見て、アキラを知ってから、幻魔大戦にこう、戻った人なんで、
うん、
言ってましたね。
で、この年ね、その、同日風切りのクラッシャー・ジョーっていうのがやってるんですけど、クラッシャー・ジョーは、大山さんは見ました？
いや、クラッシャー・ジョーはですね、うん、見たんですけど、全然覚えてないん
です。いや、僕はね、つい、何年か前かな、たまたま見直したんですよ。
はいはい。
なんかの動画サービスであって、たまたま見直したんですけど、こんなんやったかなっていうような内容で全然覚えてなくて、
で、
今見るとね、やっぱちょっとね、あれっていう感じなんですよ。当時はめちゃめちゃかっこよかったんですけどね。
ああ、
うん、ミルハさんはクラッシャー城知ってます？
名前しか知らないですね。
あー、うーん、まあ、いわゆるこうアニメオタク向けのアニメしたアニメなんですよね。
はいはいはいはい。
うん。で、それに、引き換え、その、幻魔大戦っていうのはどっちか言ったら一般向けっていう感じの、もう誰でも見て楽しめるような娯楽作品かなと思うんですけど、
うん。
うん。で、この年やってたのが、そのさっき言ったヤマトと、ドラえもんの のび太の海底祈願城なんですけど、
そうですね。
こんな前やったんですね。ヤマトの完結編がやってた時期って。
ああ、でもそうですよね。多分このぐらいだと思うんですけどね。
うん。いわゆるドラえもんなんて、この東映漫画祭り的な感じでこう。
はいはいはい。
この頃って多分でも、まだドラハッパーとかやってなかった時期なんですかね。
うわ、多分普通にドラえもんしかやってなかったん
じゃないですか、ね。やってなかった。多分ね、この次の、魔界大冒険あたりからそんなん始まったと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、うん。
それで多分一気に映画の、興行収入上がったみたいな話聞いたことあるんで。
ああ。
うん。まあまあ、という感じで、いつまで経っても幻魔大戦の話入っていきませんけど、うん、
はいはい。
うん。じゃあそろそろちょっと幻魔大戦の話。あ、もう一つね、この83年っていうとね、ファミコンが発売された年でもあるんですね。
あー。
そうですよね。
うん。で、まあ、ついでに言うと、他でね、この年の映画の興行収入的に言うと、E.T. が1位なんですよ。で、2位が南極物語で。
E.T. も同じ年なんですかね。
多分同じ年でしょうね。まあもしかしたらロング、あれで。
かもしれないですね、う
ん。何年か続いてたかもしれんけど。
E.T. も映画館で見たんですよね。
ああ、そうなんですね。
多分2回ぐらい、同じ日に2回ぐらい見たような気がします。
出ずに。昔は可能でしたからね、それがね。
そうですね。
うん。 あとだからスターウォーズのジェダイの復讐が3位だったり、うん。あと、あとでも名前出てきますけど、時をかける少女、
うん。
はいはいはいはい。
もうこの年です。うん。
お
なんですよね。だから、そんな感じの時代背景の時だということで。はい。じゃあ、早速ちょっと中身に触れていこうと思うんですけど。
はい。
この映画ね、めちゃめちゃ、その、キャストが豪華なんですよ。
うん。
そうですね。うん、
まず主役が、東ジョー。
はい。
これが古谷徹。もう言わずと知れたアムロじゃないですか。
そうですね。
うん。で、先に言いますとこう、お姉さんの方が、ララーの声の池田雅子さんですね。
はいはいはいはい。
うんうんうん、
もうここでガンダム一つできてますやん。
そうですね。
うん、で、ヒロインのルナ。
はい。
ルナが、アラレちゃんなんですよね。
ああ。
小山まみ、ね、
さん。そうなんだ。
うん。
へ
え。で、まあ、ちょい役になりますけど、サラマンダーが、宇都宮健二さんで、のりまきせんべいさんなんですね。
ああ。
ここで、ドクターストランプできてしまってますね。
ドクターストランプ。
他にもね、こう、ベガーが江守徹であるとか、
はいはいはいはい、
フロイが三輪明宏だとか、
ここですねやっぱり、
うん、ちょっとこんな時からフロイこんな役してたんやっていう、
こんな役だったんだ、
はいはい、
うん、で、あとまあ有名どころでいくと、あの友達の江田四郎が塩沢兼人さんだったり、
うんうんうん、うん、
あと玄馬一族に永井一郎がおったり。
いたいた。
滝口純平がいたりとか。
いたいた。
はいはいはい。
ものすごいキャストなんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、さらに、この、中国人だと思うんですけど、の女の子。
はいはいはい。
タオが原田知世なんですよ。
おー。
うん。
あ、そうですね。
うん。同年、公開された時をかける少女も原田知世じゃないですか。
うん。
はいはいはい。
めちゃめちゃ推してたわけですね。この角川映画で。
そうですね。
うん。うん、っていう感じで、こう、うん、まあ、今見直すとめちゃめちゃ豪華やなっていうような、もう絶対売るぞっていう感じの売り出し方の映画ですね、これ。
はいはいはい
はい。はい。っていう感じで、で、まあ、監督が林太郎であるし。
うん、はいはい、はい、
うんうんうん。
うん。もうとにかく豪華キャ、スタッフということで。うん。で、内容に入っていきますけど、こう、どうします？順を追っていきます？最初から行くか、そうかも言いたい順番に行くか。
どうですかね？順を追って。
順を追って
順を追っていきましょうか。
はいはい。
はい、
こう、まず最初ね、もう強烈なイメージ、子供の頃に植え付けられた。
そうです
ね。占い師の女の人の。
占い師の。はい、和田彦みたいな。
星が消えていく。めっちゃ怖いじゃないですか、あれ。
はいはい。いや、あれですね。
うん、
映画館で見てたときに、うん、なぜか周りからこう、失笑というか、笑い声が。
あ、笑いが起こったんですね。
笑いが起きてたんですよね。なんかまあ、子供が何人か見に来てたんで、多分それだと思うんですけど。
ああ。だって今見ても、あれいるって思いますよね。
いや、多分いらない。
あの人は何なんですか？原作とかで出てくる人なんですか？
ああ、原作がわからないですけど、うん、あの人、ただの占い師かな、何かだったと思うんですけど。
ですよね。
全然ストーリーには、あれですもんね。絡んできます
よね。絡んでこないですよね。
絡んでは来ないですね。
随所随所に出てきて、
うん、
こう、状況説明するみたいな。
そうそうそう。
まあそうですね。
ね、
まあ、最初は普通の夜の街でね、こう踊りながら喋ってるだけなんですけど、
はい。
二回目に出てきた時は完全に荒廃してる東京で、なんでお前だけ生き残ってんねんっていう感じで。
星が滅びた。
ねえ。あ、そうそう、言い忘れたけど、 今回、ミルハさんは映画館で見直したんですよね。
そうなんですよ。
へ
え。実は川崎にある、
うん。
はい。
川崎市民ミュージアムっていうところがあるんですけれども、
うん。
そこで、10月11月にこう、なんてでしょう。昔のアニメーション、名物アニメっていうか、こう、名作アニメの上映会みたいなのやってたんですよ。
うん。
なんかアニメーションの、成り立ちっていうか、そういう展示に絡めたやつで、
うん。
で、すごいんですよ。今ちょっと URL 送りますね。
うん。
作品自体がそうそうたるもので、少年ケニアとか、
おー。
うん。カムイの剣とか、
おー。
で、新しいところで、だと、なんだろう、この、千年女優とか
千年女王。
知らない。
女王じゃなくて。
女王じゃないんですよ、女優。
え
女優
これはなんか2000年代に作られたみたいで。あとはもう銀河鉄道の夜とか。これをたまたま知ってたんですよ。で、幻魔大戦のこのお話いただく前から、
うん、
ちょっと音楽をスクリーンで見たいな、聞きたいなと思ってて。
うん。
はいはい。
もともと行くつもりだったんですよ。
う
ん。なので、アニさんのツイートにこう、瞬間にこう、すぐに。そう、反応しちゃったんですけど、あれ？
まあまあ、今回スクリーンで見たということで。
そうなんです。で、さっきの占い師のおばあさんいるじゃないですか。
うん。
はいはい。
映画館見に行った時に、これ600円ぐらいで見れるんで、子供は無料なんで、子供連れが結構いたんですよね。
はいはいはい。
で、なんとなくこうストーリーが分かってたんで、大丈夫かなとか、子供向けじゃないじゃないですか、決して。
うん。
まあそうですね。
今の子には厳しいでしょうね。
そうで、泣くんじゃないかなとか、出てくんじゃないかなと思ったら、結構、いい子に最後まで見てました。
おー。
うん、
圧倒されてたんだもん。
かもしれないですね。お父さんが多分そういう世代なんですよ。うん、
ああ、なるほど。
で、出てきて、うん、多分一緒に見たかったんじゃないかな。
うん、
よいしょ。それで、兄さんには、うん、この話の時に、うん、ツイッターで、ダイレクトメッセージで、
うん。
言ったじゃないですか。うん、実は聞いたんですよ。で、その時の画像なんですけど、兄さんからツッコミ入るかなと思ったんですけど、
うん、
今。画像も送りますね。
うん。
上映前に、こう、これから上映するのはこの作品ですよっていう、14時から幻魔大戦って書いてあるんですけど、
うん。
この声の出演のとこ見てください。
あ、真田広之。え
出てない。
変わってるってこと
これね、多分、カムイの剣かなんかのコピペを間違ったんじゃないかなと。それで、やっぱり、すごい、並んでたんですよ。同世代の方とか、こう、うん、映画が好きそうな方とか、アニメ詳しい方とかがいて、そのうちの一人が、
うん、
当時の幻魔大戦のパンフレットと、チラシのカラーコピーを持ってきて、
うん、
よくいらっしゃるじゃないですか、こう、とてもフレンドリーに話しかけてくる、うん、説明好きな方が、だったんですけど、うん、すごい話しかけられてずっと、うん、ずっと説明を聞かされて、見る前から全部、刷り込まれて、その方がすごい憤ってましたよ、これ。出てない。
ちょっとした情報としてはね、一応、角川的には、はい、この幻魔大戦の、原作を映像化するときに、実写でやろうとしたらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、それも真田広之使って実写でやろうとしたんだけど、
ああ
結局なんかそれポシャってアニメでなったらしいんですけど、
うん。うん、
はいはいはいはい。
だから、大きく外れてはないと。
ある意味
、ね。
ある意味間違いではないと。
間違いではない。
角川春樹の願望はここに入ってたかもしれない。
なるほど。
角川さん自体が、ちょっとこういう世界好きですよね。うん、好きなんですよ。
はいはいはいはい。
こう、スピリチュアル的なのが好きで、子供の頃から UFO 見えるとか、
うん、
なんか、俺は天狗の封印を解いたとか、そういう、おっしゃってたんで、しばらくこの後続くんですよね、こういう、
うん、
この系統っていうか。
ああ、うん、そうですね。
こう、うん、精神世界を描いたような映画が。
うん。
うん、
すごいね。これ、その市民ミュージアムのサイト見てるけど、パンダコパンダ推しがすごいですね。
ああ、そうですね。これ、うん、 宮崎さんでしたっけ。
そうですね。
はいはい
はい。うん。そうですね。うん。パンダコパンダは昔よ、テレビでやってたな。
そうですね。トトロの色違いみたいな感じ。
そうそうそうそう。
そうなんですよ。
少年ケニアはめっちゃ覚えてるわ。めっちゃ見たいな。
うん。そうですね。これ見に行った日の午前中が少年ケニアだったんで。
ああ。
そこから見てる方が結構人多かったですね。
なるほど。これいいですね。こんなんやってくれへんかな、大阪で。
すごい。
うん。
偶然たまたま知ったんで。
はい。
はい、行ってきました。
はい。ということで、ちょっと内容に戻りまして。
はい。
この占い師がこう、まあ、一通り踊り終わった後で、まあ、飛行機に乗ってた、ルナが、その、攻撃を受けて飛行機が墜落するんですよね。
はいはいはい。
うん。で、その時に、その、落ちていく、なんで、外に放り出されてるのか分からないけど、
うん、
放り出されて、生身のまま落ちていくんですけど、そこで、こう、フロイの声が、こう、ゲンマが襲ってくるから、お前らなんとかせえ、みたいな話になるんですね。
そうです
ね。
この時の、この時に言ってたと思うんですけど、フロイ、あなたは誰みたいな話をした時に、フロイが、私は、アストラルボディとか言って、何その言葉と思ったけど、実物はない意識体であるとか言って、
言ってましたね。
アストラルボディって何やねんと、めっちゃおもろいなと思ったんやけど、うん、それは宮明弘の声で言うから、すごい楽しかったんですけど、うん、気になるところどんどん突っ込んでいってくださいね。
はい、
あと、そっから、ベガが来るんですね。
そうですね。
昔の映像を見せるとか言って、その、ベガが前の星におるときに、この恋人のアリエータと、
アリエータですね。はい。
別れを惜しむシーンがあって、
うん、
で、こう、アリエータを置いてね、ベガはね、宇宙船に乗っていくんですよ。
はいはいはい。
うん、でも、フロイが言うのは、恋人アリエータが命を絶たれた時に失意の戦士ベガは敗残の兵になったとか言うんやけど。
はいはい。
どう見てもアリエータ置いていってますやん、あれ。
置いてってる。
置いてってますね。
完全に見捨ててるとしか思えないんですけど。なんか死んだからね、失意のね、戦士になったとか言ってるけど。うん。まあまあ、どういう意図であれを描いたんかはわかんないですけど。うん、で、アリエータがちょっと、ルナに似てるんですよね。似てないかな、
うん、
大友克洋ってね、女の人はあんまり可愛く描かれへんって自分でも言ってるんですけど、ルナをね、ものすごい可愛く描いてくれ言うてこう言われたらしくて、
はい、
で、私は女の子を可愛く描けないので、これでいきますって言ってルナになったらしいんですけど。
ああ
、うん。まあ、それで似てるんかもしれないですけどね。アリエータとね。僕の中では。うん。
あ
うん、まあまあ、そんな感じで、これずっと追っていくと、えらい長い。
そうですね。
130分の映画なんで、
かいつまんで
いきますね。うん。で、そっから、ジョーのシーンに、なるんですけど、う
ん、はいはいはいはい。
僕が気になったのがね、友達の枝四郎がレギュラーになって、で、ジョーがレギュラー落ちするじゃないですか。
はいはいはい。
で、その時に友達の四郎が、こう、レギュラー譲るって言い出したんですね。
うん、
で、その時に、ジョーが、たまんねえな、そういうのって言ったんですけど。あれ何やろ、これめっちゃ懐かしいけど、何やろこの言葉って思って、古谷徹の声でこのたまんねえなそういうのって言われたらすごいなんか、
あ、
うん、懐かしいなって思ってしまったんですけど、
ね、
あれですよね、あの、持ってるバッグとか、
うん、
あの、制服、学ラン着て、うん、なんかスポーツバッグみたいになってるじゃないですか。
ああ、ボストンバッグ的なね。
うん、あれもなんか、ああ、あった、昔って。
みんな、野球部とかみんなあんなんでしたもんね。
みんなあんなんでしたね。
うん、
あれ、お友達、親友の方って多分、一応かっこよく書いてるんですよね。多分イケメンなんですよね、当時の。
ああ、イケメンのつもりなんかな、あれは。
なのかな、秀才というか。
うん、
まあ。髪型とかもめちゃめちゃなんかこう。
そうですね。でも、どう見ても野球しそうには見えない。
しそうにはない。
いや、塩沢兼人さんの声やから、僕的にはね、はいはい、あの、当時、足立みつるの漫画によく出てた。
お友達の。
ね、役でよく出てたから。
そうですね。
うん、あ
もうそのイメージで見てしまうんですよね、どうしてもね。
あ
うん、で、他に気になったとこあったら、まあ、どんどん先に。あ
の、彼女ってなんですか、付き合ってる子がいるじゃないですか。
はいはいはい。
でこう
ちょっときつい目の。
きつい目の、で、うん、ちょっとストーリー先進んじゃうかもしれないんですけども、ちょっと別れ話っぽい話をするときに、
うん、
はいはいはい。
バイクに乗ってくるじゃないですか。
あのバイクですね。
高校生、
すごい個性の塊のデザインの。
でかい。
ドロボン
すごい。あれを選ぶジョーもすごいですけど、
うん、
ジョーと付き合おうと思った彼女もすごいなとか、もういろいろ。
うん。
邪念がありながら見てました、その辺。
うん。いや、で、他の人の服装はね、そんなに時代を感じさせないんですけど、うん、あの、はいはい、彼女の服装だけがえらい昭和なんですよね。
スタジオ。
うん。まあ、ちょっと先に進むとね、
はい、
その街中のシーンにね、
はい。
あの、ゲンマ大戦の映画の看板が出てるんです
か？ありますね。
ありますね。はい。
あれ、これはどういう意図で作ったんやろうなと思ったんやけど。
これ2回出てきますよね。
2回出てくる。荒廃してからも出てくるよね。
出てきますよね、
はいはいはい。
で、変わってますよね、映画。
1
回目と2回目で。
うん、そうそうそう。ちょっと変わってるんですよ。
そう、なんか意味あんのかなと思って。
うん。
2回目、ジョーが立ってますしね。
そうそう、2回目、ジョーなんですよ。
ジョーが立ってるんですよ。
はいはいはい。
うん。
これはほんまにメタ的な、この時期に現場対戦をやってましたよ的なことを言いたいんか、
うん、
まあただの、いたずら心でやったんかもしれんけど、
うん、
うん、そうそう。で、あ、そうやね。で、ジョーが、超能力に目覚めまして、
はいはいはい。
ベガに襲われる感じで、
うん、
うん。あのシーン、こう、背景がこう、グレーになって、ピタッと止まったりするじゃないですか。
はいはいはい。
あの表現はなんかすごい懐かしくて、かっこええなと思ったんですけどね。なんか、上から落ちてくる鉄筋みたいなのを、ピタッと止めるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。あのシーンは僕、現場対戦といえばあのシーンなんですよ。
そうですね。
ね、うん。
ただ、現場対戦、まあ、通してみたらですね。
うん。
なんか、その、前半の、ジョーとお姉さんが、ちょっと、なんか、キャッキャウフフしてるのが、なんかものすごく違和感を。
ジョーは、あれですよね、シスコン？
それはね、情的にはそういう風に描かれてないんやけど、うん、恋人の純子はそういう風に言ってるじゃないですか。
見てますね。
あなたのお姉さんには叶わないのって言って別れられるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
ご両親いないし複雑そうですよね、言えば。お姉さんが全部こう、
そうですね、
家事とかやって。
うん。で、全体的に見るとね、説明が少ない映画じゃないですか。いろいろ、はしょってはしょって。なのに、
うん、
お姉さんとのシーンがやたらと長いんですよね。
は
い、ちょっと飛ぶけど、その遊園地に行くじゃないですか。
はいはいはい、はい、
はい。
飛んで行って。
ですね。
で、えらい長いこと、あの、ジェットコースター乗ったり、観覧車乗ったり、はい、この下りいるとか思うんです。
まあ、なんか、前半のその辺に、こう、尺が取られすぎて、後半
すごいことになってましたね。
そうそうそう。こう、財布に靴選手一人一人に全く、ね、焦点が当たってないんでね。
そうですね。
はいはいはい。
なんか、次々と出てくるんですよね。
ピーンって、なんか、みんな集まってくる。
うん、お前名前あったんかっていうような感じで。
はいはい。まあ、ソニーあたりまでが、だいたいなんか、
そうですね。うん、ルナとジョーとソニーまでですよね。
そうですね。
焦点当たったのはね。うん。
やっぱりこれ、ソニーって名前だけに、ウォークマン聞いてたんですかね。
全部そうでしたね、オーディオとかね。
あの、もともと原作はね、サンボっていう名前らしいんですよ。
ああ。
まあ、黒人でサンボでちょっとまずいんかなと、いうことで変わったのかもしれないですけど。ほんでこれをね、どこやったかな。ソニーが襲われてるシーンでね。
はいはいはい。
で、ベガが、ルナに、なんで、助けないんだ的なことを言ったときに、
うん。はいはいはい。
それはもしかして、その、黒人だからかとか、
ああ、う
ん。あと、ね、それともギャングだからかみたいなことを言ったんやけど、
はいはいはいはい。
今の映画では絶対このセリフは出せないですよね。
そうですね。
もう完全な差別発言です
ね。用語、はいはい。
この当時はあんまり、この辺問題視されてなかったのかな、うん。
そうですね。この頃って、何でしたっけ、恋さんまんじゃなかった。コーラビンを届けに行くような、うん。
ブッシュマン。
ブッシュマンとかやってた時代じゃないですかね。
ああ、なるほどね。
なんか全然寛容的だというか
。うん。ですね。
まあ、あまり言われてなかったんでしょうね。
うん。ちょっとこのシーン、そのセリフに僕ちょっと違和感あったんで、
はいはいはい、
今では絶対ありえへんなと思ったんですけど。
そうですね。
うん。あとね、はい、初めて、ジョーが飛んで逃げたシーンがあってね。
はいはいはい、はい、うん。
で、それを見たベガがね、うん、マッハ 1.2 の、ジェット機並みのスピードですって言ってて、うん、
はいはいはいはい。
で、しかも飛行の瞬間バリアをセットしたって言ってて、
はいはいはいはい、はい。
これ聞いたときに、この映画全体的にそうなんですけど、ちょっと科学を混ぜるじゃないですか。
はいはいはい。
1.2 のスピードで人間が飛べるわけ、人間の体が耐えれるわけないと。マッハ 1.2 の、はいはいはい。っていうのを、このバリアをセットしたっていうセリフで一応カバーしてるんですよね。
そうですね。
うん。ちょっとだけこの辺カバーしてるんやなっていう。このセリフ意外と僕好きなんですよ。
ああ、なるほど。
うん。よく、この速度で蹴りを打ったら、人間の体の方が、皮膚が焼けてしまうやろ、みたいな、よく突っ込みが入るじゃないですか。
ああ、
うん。はいはいはい、はい、う
ん。その辺も全部カバーして、バリアをセットしてるからいけるんやとか、この辺、後でも出てくるけど、サイコキネシスで、体感温度を調整するんだ、とか言って。
はいはい、レッスン
1
みたいなやつ。
そうそうそう。あの辺のね、あの辺もなんか子供心に、おーって思ったんですよね、当時。もう、時系列順で行くと、ちょっと思い出すの大変やから。
そうですね。
はい。
もう、ボンボン思いつくとこ言っていきましょうか。
ああ、じゃあ一つだけ。
はいはい。
まあ、後で出てくる、サラマンダーっていう、
うん。
インディアンの最強の戦士。
うん。
あれ、どう見ても、インジャンジョー。わかります？
わかんない。
かすかにわかる感じが。はい、うん。
トム・ソーヤの冒険。
ああ、
うんうん、そう。
うんうん、の、
に出てくる、
出てきた。
あの、インディアンの。
だから日本人が多分想像するインディアンなんでしょうね、
きっと。なんですよね。
きっとね。
はい。
ああ、なるほど。
あれを、宇都宮健二さん使っといてほとんど喋らないですからね。
そうですね。
うん、贅沢。
彼、あまり活躍しませんよね。
うん。うん、
声優で言うとですね、彼女に、その、ジョーの彼女に、
うん。
化けた、ゲンマーが襲ってくるシーンあったじゃないですか。あの、ピアノがガーンって使って。
うん。うん、
はいはいはいはい。
で、あの時に、この、どっちだろう。ザンビだかザメディだかが、ザンビだったかな、ザメディかな、がこう、なんか、これから、なんか、襲うぞ、へへへ、みたいな感じで襲うところのセリフが、すごい、なんだろう、この人っぽいな、滝口さんかな、
いや、あの時はザンビやったんちゃうかな。
ザンビ、長井さんかな。
長井さんかな、うん。
ああ、なんかその声優の、癖というか、多分、アドリブで多分おっしゃってるかなと思いながら。
で、こう、あのシーンでね、その、はい、恋人が迫ってくるじゃないですか。
ああ。
で、キスしそうになったら、なんだこの臭い匂い
とか言って。臭い匂いは。
ほんまに臭かったらどうすんねんって思われる。で、もう、完全に、ゲンマやって、もうあっこでわかると思うんだよね、あの後の行動でね。で、それでピアノぶっつけて、はいはい、このブチって潰してしまうじゃないですか。うん。で、それで、その後、こう、ゲンマを倒すっていうか、そういうとこまで行くんやけど、その後、えらい悩んでお姉さんに人を殺しちゃった言うて悩んでるやんで。
はいはいはい、はい、
絶対ゲンマやんって思って、まあまあ一応取り付いた彼女を、うんうん、潰してしまったっていうことであるかもしれんけど、
はいはい、
うん、
あそこはっきりしてないですよね。
ああそうですね。
そうですね。
で家燃えちゃったんだか爆発しちゃったかで、
うん、
ですよね、
うん、
お友達がたまたま外にいてわーとか、
うん。ねえ。で、あとね、ソニーじゃない、ルナがね、最初、髪の毛一色でロングっていうか、
うん、
まあ、セミロングぐらいじゃないですか。
はいはいはい。
ソニーのシーンだったら急に髪型変わってんのはあれは何なんですね。
ああ。
メッシュ
入ってる。メッシュ入ってるよ。
なんかちょっとシンディーローパーみたいな感じが出てくるんですね。
何その余裕、美本行く余裕はあったんかと思って。
あと私気になったところはあるんですけど、
うん、
だいぶ戻るんですけども、ジョーが力に目覚めたっていうのに自分で意識して、
うん、
その後しばらくちょっと楽しむシーンあるじゃないですか。自分の超能力をいろいろ授業中とか友達に使ってみたりとか。
うん、
あそこで電車の中で、女性の肩をめくるっていうところが、まず男の人が超能力を手にしたらば、やりたいことはそれなのねっていう。
うん。
面白かった。
ただ、めくれたところで、ジョーが恥ずかしくなって、はい、目を覆うじゃないですか。自分でやっといて。
やっといて。うん、
そうね。ソニーがね、こう、警察に囲まれて、その、ギャングの仲間たちと、こう、立てこもってたら、こう、外から警察がガンガン撃ちまくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。
こう、建物の中でね、いっぱい隠れるとこあんのにね、次々死んでいくんですね。
そうですね。
なんでお前ら出ていくねんって思うんやけど、あんなに死なんでええやろっていうぐらい、こう、一発でバシバシバシって死んでいくから、
はいはいはい、
お前らほんまにギャングかって思うんやけど、
うん、
一応あいつらもね、銃持ってたのにね、ちょっと死にすぎやろうと思ったんですけど、
うん
うん、
あれ、結局全滅してるんですよね。
結局全滅ですね。
はいはいはい、うん。
で、その後ね、こう、まあ、一応ソニーが脱出して、させてもらって、で、手伝ってくれって言ったのに、嫌だって言って、 関わりたくないって言ったじゃないですか。
うん。
で、その時にね、こう、ジジイの、妖銀っていうのが、このソニーの真横にポンと出てきて、
はいはいはいはい。
で、こう、まあ、戦士が、その、どうたらこうたらって言って、こう、ソニーをなんとかその、やる気を出さして、で、ソニーがやるって言った時に、頭をポンって叩いて、いい子じゃてって言ったんですけどね。なんか知らんけど、僕その、いい子じゃてがえらい気に入って、
はいはいはい、はい。
うん、まあ、どうでもいいんですけど、僕年取ったらいい子じゃてって言いたいなと思ったっていう思ったなっていうことを今ここにメモ書いてますわ。まあどうでもいい話ですけど。うん、
でも、
うん、
この映画、まあ全体的に見てですね、
うん、
意外とこう、すごく盛り上がるところがあまりない感じがするんですよね。
そうなんですよね。うんう
ん、はいはいはい。なんか、
うん、
ここがクライマックスだみたいな、なんか、感じがしなくて。
まあ、なんか、一応最後の、カフーが。
そうですね。うん、あそこが。
あっこやと思うんやけど、すっごいあっけなく倒すじゃないですか。
ですね。
うん、
あとすごい駆け足ですよね、最後。
駆け足ですね。
あと、ジョーが森の中で、なんか動物を引き連れて歩くシーンとかが、
う
ん、
あ、は
い、こんなとこいるのかなと。
そう、あれ、あのシーンも気になったんですけど、その、小鹿かな、うん、小鹿を助けて、その後ポケットにリスかネズミかを入れて、
はいはいはい、
歩くんですよね、うん。で、途中で、親友かな、親友に化けた玄魔に襲われかけた時に、
はいはい、
力を使ったのは、あれはジョーじゃなくて、あのポケットの中のネズミなのかなって思ったんです。最後ち、わーってなんか、なった時にネズミがポケットからヒュッて顔出して、
うん、出した、出した
。アップになるシーンがワンカット挟まれてたんで、うん、実はこのネズミもサイオニクスよ、みたいなシーンなのかなって見ながら思いました。
あ、そう。あれはただ単に、あれリスやと思うけど、
うん、深読みしすぎた。
ただ単に、え、何が起こったの言うて顔を出してるだけかな
と思う。ああ、そうか、うん。ネズミだったらかっこいいなと思ったんですね。
それは深読みやな、べ
、うん。あれはきっとでも動物を助けて、こう、歩くっていうのは、あれかな、ノアの箱舟かなんかをイメージしてんのかな、と思ったりとか。
ね、つがいやったもんね、ほとんど。
うん、そうですよね。うん。
ああ、そうですね。
うん。
まあでも、東京全滅させるんですけどね。
うん。
うん。あ、ここで動物ちょこっと助けたからって。うん、その東京全滅のシーンとか、アメリカの全滅のシーンとか。
はいはいはいはい。
こう、結構、あっけなく、いきなりなるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、うん。
しかも、止めじゃないですか。
止めです、
ね。あれ、そこ手抜くんやっていう感じで。うん、他のシーンは結構気合い入れて書いてんのに。
ですね。
うん。あの辺、あれ、そんなあっけなく、こう隕石飛んできて終わりなんやみたいな感じで、うん、
でもあのあたりで出てくるその自由の女神がなんか、うん、あの日々入るシーンあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
あそこら辺がとても印象的でですね、
うん、
結構覚えてたんですよね、
う
ん、
ああそうですね、うん、
サントラ版のジャケットもそれですもんね。
ああ、はい、はいはいはい。
うん。あの、自由の女神の顔なんですよね。
うん。
うん、
だから、その、地球全体があんな感じなのか、
うん、
その、東京とアメリカの一部だけなのか、うん、その辺はあんま描かれてないんですよね。
そうですね。
うん。
多分なんか結構面白い話をしてたよな。
うん、いや、もう適当に、ダブってたら僕消すんで、 もう一回あの辺でなんか面白い話してたら繰り返してもいいけど。
何ですか？各超能力研究所とかの話？
男の子的にあれには影響されなかったのかとか。
ああ、ね、そっから行きます。男の子的に。
あ、何でしたっけ？あ、
うん。何だっけ？
何だっけ？
男の子、うん。
あ、お二人がこの映画を見た時って小学生だったんですよね。
はいはい。
うん、そうですね。
男の子的にこの、ダメだ。
いや、もうそこらしいでしょうか。
はいはい。
はい。
う
ん。
今、録音止まってて、ちょっとボツになったシーンがあるんやけど、はいはい、ね、男の子的にいろいろこう、ね、影響されたっていうので、こう、えらいかっこよかったな、いう話をいろいろしてたんですけど、それをね、もう一回同じトーンで話せないっていうことで。
ダメだね。
そう
です。そこを、もうちょっと一回やめて、
はい、
男の子的にね、
はい。
ドキッとしたシーンがね、お姉さんが、襲われるじゃないですか。
うん、ちょっと服が破かれる、
うん。そうそうそう。
うんうんうん、
あれが、やたらとドキドキしたんですよ。服が破かれて、そのシャツがはだけて、こうブラが見えるじゃないですか。
はいはいはい。
今見たらなんてことはないんやけど。
ないです
ね。当時なんかえらいドキドキした記憶がありますわ、あれ見て。
またこう、ね、絶妙な破れ方というか。手加減をしてるんですよね、きっとね。現場もこう。ガリってやれば、こう、本体にまで行くじゃないですか、うん、きっとね。
うん。
こう、ね。それでこう、服だけバッてこう、行く、うん、あの、手加減。
ね、ザンビ的にはどうしたかったんやろうと思うんですけどね。こう、ジョーが帰ってくる前に、お姉さん殺したかったんか、
うんうん、
お姉さんに、化けたかったんかな、うん、もしかしたら。なんか知らんけど、いつの間にかえらい反撃されて、お姉さんもサイオニクス戦車。
サイオニクス、かっこいい。
はいはいはい。発動しましたね。
ね、何の。
ガス、パチってつけて。
そうそうそう。何の前触れもなく超能力使い出したから。
そう、うん。あそこからこう結構シリアスな、おそらく話が展開になるじゃないですか。
うん。
で、こう一致団結してっていうストーリーなんじゃないですか。
うん。
だけど私はこう、どうしても音楽から音楽を聴いちゃうんですよ。
はいはいはい。
はいはいはい。
で、あそこで使われてる音楽ってあそこでしか多分本編使われてないんですけども、サントラの中で。違うかな。一、うん、曲あるんですけども、あの曲がめちゃめちゃかっこいいんですよ。
そのお姉さん襲われるとこ？
襲われるシーンがこの曲的にかっこよくて、物語的にはお姉さん逃げてっていうおそらくこう、切羽詰まるシーンなんですけれども、何回見てもあそこで私はたぎっちゃうんですよ。記憶が来たっていう感じになっちゃう。本当に申し訳ない。からファンの方には申し訳ない見方しかしてないんですよ。
ああ、まあ、少年たちは違うたぎりをしてたけどね。
たぎりをして。
たぎりをして。
あの後でお姉さんがね、こう反撃虚しく倒れてしまうじゃないですか。
うん。
その後にこう、遅れてきた仲間たちがこう、下ってこう、飛んできて、降りた先に、ちゃんとお布団敷かれて、お姉さんがこう、横たわって、ろ
う
そくがあってっていう、もうなんか昭和のこの、お葬式の、お通夜の感じだなと思って。あの、バタバタの間にこう、やったのかなとか。
はいはいはい。
本当に、ああいう。悲しいシーンなのに、私はだから曲でたぎって。で、曲の話でしちゃうんですけれども、監督リンタロウ作品ですか。
うん、
で、サントラ全部がキーセーマーソンじゃないんですね。
はいはいはい。
で、合間合間に挟まってる曲が、青木さんだっかな。っていう方で、銀河鉄道39とかの曲も書いてらっしゃる方なんですよ。
そうですね。
なので、
ところ
どころ、こう、39チックな。
ぽいんです。
そうなんです。
はい。
当時は、このサウンドトラック的にはすごい叩かれたらしいですけどね。曲の使われ方とか。で、原作のこの方は、キーセーマーソンのサントラはすごい評価をされてたんですけれども。
はいはいはい。
うん。まあ、すごい落差があるんですよ、曲に。
2回ぐらい、大きい戦闘シーンで使われてた曲あるじゃないですか、ソニーの時と、
はいはいはい
は
い、
最後の花粉の時に。
うんうんうん。
あれがね、僕的にね、ディズニーっぽい日に、ように聞こえてしまうん
ですよ。でも、間違ってないと思います。当時のシンセサイザーの、
そうですね。
音なので。
うん、なんか、明るいパレードが始まるんかな、いうような。
そうですね。音が、そうですね。間違ってないです。
あ、まあ、違和感ちゃ違和感やねんけど、あれだけ単体に聞いたら、あの曲はあの曲でまたいいんやけど。
そうなんですよ。
まあ、確かに音楽は、ところどころ、本当に、スリーナインっぽくて、
そうなんですよ。そこもでも、いいんですけどね。スリーナインっぽいっていうか、リンタロウさんの作品っぽいなってい
う。そうですね。
最後ね。
はい。
まあ、ベガが、こう、光の玉みたいになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、その時に最後のセリフとしてね、この、毛虫が終末と感じる瞬間を、蝶は誕生と感じるという、言葉があるじゃないかとか言って言うんやけど、あの言葉を僕はこの映画でしか聞いたことがないんですけど、そういう言葉ってあるんですかね。
いや、どうですか。
有名な言葉があるじゃないか的な感じで言うんやけど、
毛虫が終末、蝶が始まり。さなぎってことなんですか、じゃあ。
まあ、毛虫、どうやろうな、毛虫と蝶を別物と考えたら、毛虫が終わったと時が蝶の始まりっていう、
ことなんです。
いうことなんやけど、この言葉をほんまに聞いたことがないんで、他で。
ないですね。
うん、
なんか、ググると、
うん、
毛虫が終末と考えるものを救世主は蝶と名付けたみたいなのが出てきますね。
あ、あるんだ。あ、
そういう言葉があるんや。
はぁ、あ。
へぇ
なんか、よくわかりませんけど。
うん、
世界の名言みたいになってます。
うん。うん、
まあ。
でもなんか、うん、ね、ストーリー的には、あれですもんね。なんかこう、ラスボスに向かっていくために仲間がどんどん集まってっていう感じで、私ゲーム脳なんでそこはちょっと、そこでたぎりましたけどね。
ああ、そうやね、仲間が。
後半ピキンピキンっていうところとか、こうみんなが集まってきてっていう。
急に来るんやけどね。
そう、
急
に。
どっから来たとかなくて、急に来るんだよね。
急。
で、タオも、
はいはいはい。
ルナの、テレパシー放送を受けたのに、
うん、
力を失ったジョーのところに来るんですよね。
そうですね。
ルナのところに行けよって思うんやけど。
うん、で、ターバン巻いたやついるじゃないですか。
はいはい。
うんうん、
名前がアサンシって言うんですけど、
うん、
この人本編で名前って呼ばれましたっけ？
一回だけ呼ばれてます。
呼ばれたんですか？
うん、
あ、
ただね、聞き取れへんかってね、
はいはいはい、
アサシンを噛んだんかなと思ったんですよ。でも、アサシンっていう名前も、また、物騒な名前やし、
はいはいはい。
だけど、こう、ウィキ見ると、アサンシって書いてるから、ああ、アサンシで合ってたんやと思って。
はいはいはい。まあ、一応、ジョーにアドバイスするという、大事な、役をもらってますからね。
あ、
タオと一緒に。
ね、結局、ジョーは一番、何？一番強かったんですか？
お姉さんじゃないですか。
お姉さんは、
はい、最後の最後お姉さんじゃなかったでしたっけ？
あー、でも、お姉さんの残留思念で、カフーを一回倒してますもんね。
うん。
ですね。
うん。 まあでもこう、ジョーがね、こう、使い方が下手くそや言うて、こう、レッスン1とか言って、いろいろ言われてて、うんうん、じゃあお前らが倒せよって思うんやけど、なんか常にジョーに頼ってるところがあるじゃないですか。
うんうん、
はいはいはいはい。
で、最後の絶対レイドもジョーが言ってるしね。
ですね。
うん。
で、そうです。最初ね、ルナはずっとね、ベガの肩に乗っかってたから、
はいはいはい。
飛ばれへんにやと思ってたんですよ。
うん、
ほな、結構終盤にいきなり普通に飛び出したから。
ですね。
うん。飛べたんかと思って。うん、で、ね、なんか、ここで戦うのは、部が悪いとか言って、ルナがいきなりこう、誘導するって言って、円形誘導って言ったんですよ。ただ、この言葉がね、なんて言ってたかは分からへんねんけど、僕の中では、円形誘導に聞こえて、はい、で、その後ね、みんな輪を作って飛んでいくんですよ。
はいはいはいはい。
うん、それで、こう、花風を誘導していく感じなんですけど、何円形誘導ってと思って。もしかしたら漢字が違うんかもしれんけど、輪っかにしたら誘われてついてくるってことかなと思って。
うん、何なんでしょうね。
うん、まあ、いろいろちょっと、ディスったりもしてますけど。まあ、全体的に、あれですよね、やっぱ子供心にだいぶ影響を受けたアニメではありますよね、これ。
そうですね。
うん、やっぱ音楽も相まって、その CM とかがめちゃめちゃかっこよかったし。
はいはいはいはい。
うん、で、ゲンマ大王のドクロの顔が結構ポスターとかに使われてて。
はい、そうですね。
うん。あれがごっつく怖さを、演出してたんですけど。
はいはい。
うん。まあ、よく考えたらドクロってただの頭蓋骨ですからね。
そう。
うん。なんで、あのデザインにしたんかは分からへんけど、う
ん。まあ、確かに当時のテレビ CM も、春マゲドン接近みたいな。
言ってましたね。
はい。意味は分からないけど、春マゲドンってなんだろうっていう、響きがかっこいいみたいな。
かっこいいみたいな思ってましたね。
はい、あ。
うん。で、
まあ、はい。
うん、その、現場大王のね、セリフでね、その、はい、何やったかな、何々の破壊、破壊、破壊、みたいな感じで繰り返すじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あの辺も、まあまあ、怖さを演出してるなと。まあ、だから、全体的にストーリー云々っていうよりも、何やろ、演出がかっこいい映画ですかね、これは。
ああ、そうですね。
うん。いろいろ一つ一つ見ると、やっぱ当時はかなり斬新な演出をしてたんじゃないかなと。
うん。まあ、超能力使うところでこう、体の周りが本当光るあたりとか。
あれはすごいですよね。
はいはいはい。
うん、光の使い方がやっぱ上手いですもんね。
そうですね。
うん。最後の方はルナが泣いてる時も涙が光ってましたしね。
光ってましたね。ジョーも光ってましたね。
ジョーも光って。目光って涙流しましたもんね。
はいはい
はい。音楽といい、その光の使い方といい、やっぱ演出は素晴らしいなと。
そうですね。
うん、で、大友克洋はこっからアニメ制作にだいぶ傾倒していくっていう感じのこととか言ってたんで。
はいはいはい。
うん。ただ、原作の平井、カズマサさんは、
はい。
大友デザインを、こんなん、全然違うって偉い、亡くなるまでずっと言ってたらしいです。
そうなんですか。
現場大戦の世界観を理解してないとか言って、
ああ、うん。
偉い言ってたらしいですけど、
はいはいはい、うん。
見てる方からしたらね、僕らからしたらこれが現場大戦ですからね。
そうですね。
うん。
まあ、原作の方がどんなイメージだったのか、石森章太郎の方が合ってたんですかね。
っていうことなんですかね。 調べてみると、
はい。
最初の幻魔大戦は、その、マガジンに連載して、結構、すぐに打ち切りになって、
はいはいはい、はい。
結局、幻魔にボロ負けして終わるらしいんですけどね。
そうなんですか。
で、そっから、その、続編、新幻魔大戦っていうのを、石の森と一緒に作って、
はい。で、
まあ、それが最後の共作で、そっから先は、別々に書いていったらしいんですよ。
ああ。
平井さんは、小説版で書いていって、石の森は石の森で自分なりの漫画を書いていったっていう感じで。
はいは
いはい、その辺もだいぶいろいろ、世界観的にはいろいろあるんかなって感じですね。
ああ、まあ確かになんかいろいろ言われてたような気もしますね。
多分その漫画を先に読んだ人からしたら、それこそこんなん幻魔大戦ちゃうって思うやろし。
はいはいはい、はい。
うん、いろんな人のいろんな幻魔大戦があるんじゃないかなと。
そうですね。でも、やっぱり幻魔大戦って言ったらこの映画なんですよね。
ね。僕らからしたらこれしかない。
僕らからしたらそうなんですよ。
ね。
はいはい
はい。あと、僕ツイッターでも書いたんですけど、ベガってね。
はい。
僕ら完全にこの、こっからの印象で、男名前じゃないですか。
はいはいはい、はい。
もう、かっこいい男。で、この後、ストリートファイター2で、
はいはいはい、はい。
あのね、帝都大戦的なデザインのあの人もベガで、完全に男イメージがついてしまったけど、はいはい、海外では女名前っていうこと
で、ね、そうですね。
うん、
確か、星座かなんかの、
うん。
もベガですよね。
うん。
こと座。
だったかな？うん。
はいはいはい。
うん。だから海外では女の人の名前がベガなのに。
はいはいはい。
っていうことで、こう、ストリートファイターなんかは、海外に出すときは名前変わってるらしいですから。
ああ、はいはい。
うん。
ああ。
その辺
に。ベガ、
うん。
はいはい。ベガって星座の、まあ、織姫の星、
ああ。
なんですよね。
はいはい。はいはいはい、はい。
それで女性みたいなイメージじゃないんですかね。
ああ、なるほど。
うん。
だから、だいぶ前ですけど、競馬のね、牝馬でね。
はいはい。はいはい。
ベガとか、なんちゃらベガっていうのが、牝馬で出てきて。
はいはい。
これ男の名前ちゃうのって思って、なんで女に牝馬につけんねんって思ってたんですけど、
はい、はいはいはい。
まあ、どっちか言ったらそっちの方が正しかったっていうこと
だ。そうですね。
うん。もう完全に多分ね、だから、幻魔大戦のベガから僕らは、その意識を植え付けられてしまったっていうか。
はいはいはい。
うん。
ですね。
うん。
あれ？ミルハさんいます？
あれ？
なんかさっきから声が聞こえない。
そうそうそう。落ちたのかな？